東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組はDJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。最近ですね、ポケモン GO が、だいぶ、進んできたんですけど、一応ですね、カンストって言って、まあ、上がりっていうのがレベルの40なんですね。今秋、39なんですけど、ここに来てですね、ナイアンテックさん何を思ったか、ポケストップを回すだけでポイント10倍っていう風になったんですよ。だから今まで200ポイントしかつかなかったやつがいきなり1箇所回すだけで2000つくようになって、これは一体どう考えれば、いや私はね、早くレベルアップしたいと思ってるからいいんですけど、ほらクイズで最初は5点とかね、10点とかでやってたやつが最後30点とか40点とかなるじゃないですか、1問。あれみたいでなんかちょっとズルしてるような、なんか変な気持ちになって、そんな気持ちを抱えながらブブー抱えながらポケモン活動やっています。はい、どれくらいあ、そうで、また新しくね、ドラクエのね、アプリも入りそうですしね、なんか忙しい毎日になりそうですね。皆さんどうか元気にお過ごしください。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはaki@radio365.net akky@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第156回目放送、海の音色に耳を傾けて始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは怪獣の子供です。はい、行ってきました。映画です。もう最近ね、ずっと映画館入り浸りになってるんですけれども、またね、なんて言いますか、不思議なアニメになっていました。はい、こちらはですね、原作は五十嵐大輔さんの漫画なんですけども、どっちかっていうとこう自然、大自然の中のなんか不思議なところ、神秘的なところっていうのを、まあ、お話にしたものなんですけどね。感想としてはなんていうか、こうなんとも言えないね、こうプレッシャーじゃないですけど、すごいな、こんな作品が映画館で見れるようになったんだ、すごいっていう印象を持ちました。お話はですね、中学2年生のルカちゃんなんですが、このルカちゃんは夏休みにハンドボール部でね、一生懸命活躍してました。 そしたら、ちょっと模擬試合っていうんですか、で練習試合っていうのをほらチームの中でね2つに分けてやるのがあるんですけど、その時に、まあ、ルカさんちょっとちっちゃいんですね。ちっちゃくてちょこちょこちょこちょこ動き回って、まあ、ボールを取って本当に調子よくゴールしていくんですけど、やっぱりそれをねひがむ人たちがいて、そのひがんだ人がねルカちゃんの足をひゅっとかけちゃったんですね。でルカちゃんひっくり転げて、でああチビちゃんだからよく見えなかったわなんとか言われて、でルカちゃんものすごい怒って、で今度は、まあ、仕返しをしちゃったわけですね、その練習中に。で今度はものすごい怪我を女の子に、その足を引っ掛けた子にねしてしまって、だけど先生はもうちゃんと謝る気がないんだったらもう明日から来なくていいって言われるっていう、もうルカちゃんもね決してねほら言葉が巧みに説明できて、これこれこうだったんです、こうですっていうのが、まあ、できない子で、なんか全部こう心の中にこう止めておくっていうか、外に出なくて物には当たり散らすっていうような感じで、なんかこんな子どこでもいるし私もそうだかもしれないとか思いながら、どうですか皆さん、足引っ掛けついてねそんなこと言って意地悪しといてね、ね、その子に仕返しして、で今度はちょっと手加減を誤ったんだと思うんですけど、まあ、怪我させちゃったっていうところで、こういう人に対してどうやってね、なんか反旗を翻せばいいのかなとか思うんですけど、でこの、ね、事件についても、うん、最後はちゃんとこういうふうにしましたって解決してくれたらいいなとか思いながら見始めたんですけどね。本当ね、でもムカつきますよね、足引っ掛けといてさみたいな、はい。まあ、そんなことでですね、まあ、夏休みせっかく始まったばっかりだったのにもう明日から来なくていいって先生に言われたもん でじゃあ家で何かやろうっていう気にもならなきゃいけないんですけど、今度お家はお家で、今度お母さんとうまくいってなくてですね、まあ、お母さんもねなんかいろいろ理由があったんだと思うんですけど、ルカちゃんとはこうあんまり仲良くない、でルカちゃんは家にいる場所がなくて、まあ、しょうがなくお父さんが勤めてる水族館へ出かけていくんですね。でそうするとその水族館で見た子供の時の記憶っていうのがこう蘇ってきます。その水族館ではね、いろんな魚がいっぱいいて、うん、で小さい頃に見たから余計にね心に残っている魚もいて、でその魚のことをふっと思い出すっていう、この水族館っていうのももう見事に描かれていてですね、一体何匹の魚が描かれてるんだろうっていうぐらい几帳面に綺麗に美しく描かれているっていう、まあそんなね水族館にいたんですけど、突然ある男の子がその水槽の中で泳ぎまくってるんですよ。え、目の錯覚とかって、私もいやまた幽霊が出てきたかとか思ったんですけど、でその男の子はなんと海でジュゴンに育てられた男の子だっていうことで、お父さんが一応海から離れては生きていけないみたいなので水族館で預かることになったんだっていう、実在の男の子だったっていう、いやまあその男の子をめぐるいろんな事件も起きていくんですけれども、その男の子自体もやっぱりちょっと変わっていて、だけどよくよく見ると本当に人間と同じで、でも何かと秘密っていうか、何か理由があってそこにいたんだっていうことがなんとなくわかるようなお話ですね。まあね、ジュゴンに育てられた男の子、なんですけど、やっぱり何か理由があるはずだっていう、まあ、大人のね勝手な、妄想があって、まあ、研究対象になってしまったりするんだけども、だけど、その水槽にね使ってる男の子は、まあ、海って言うんです、海くんって言うんですけど、その海くんとだんだんいろんなことを体験していく、で海の中へ一緒に潜っていろんなものを見るっていう、その体験そのものがね、もうなんていうか観客をこう引き連れて映画の中へ入っていくっていうような、そんな感情がぴったりの映画になってました。なんだってすごくずるいのはですね、作画の登場人物の顔の目がものすごくキラキラキラキラしてて透き通っていて本当に綺麗なんですよ。まずこの目にやられたなって私は思ったんですけど、あとは魚の種類ね、であと 本当にいろんな種類の魚が出てくるんですけど、その種類の魚をルカちゃんがちゃんとこう言葉で、あ、何々だ何々だって言って言ってくれるもんで、あ、この魚はあ、そういう名前の魚なんだ、聞いたことあるなとか、なんかもう観客もね、うんうんうんうんって言ってうなずきながら見ているようなお話でした。で、まあいろんな事件が起きる中で、一つのネックがですね、クジラなんですけど、クジラが大海原をこうガーッと上がって、息継ぎなんですかね、息継ぎにガーッと上がってきて、くるっと回転してダッパーンってまた海の中へ飛び込んでいくっていうか、落ちていくっていう、そのクジラがダンスするシーンなんかも、本当にこれでアニメーションにできるんだっていう、まあ、感動もののシーンになっていましたから、ここは見どころだと思いますね。もう水族館の魚、クジラ、本当、あとね、夜景もただものではない、夜景もただものではない作画になってまして、海の夜景とかもう本当涙出そうな、映像になってましたね。まあいろいろね、こう複雑に絡み合ってるはずなんだけども、割と単純なお話なんだけど、だけどたった一回見ただけではなんて今喋ったっけとか、名前とかもよく聞き取れなくて、あ、でもこの人はこういう役目がきっとあるんだろうなっていうのを、こうとにかく必死でこう目で追いながらっていう忙しい映画にはなってました。で、声の出演者なんですけども、これがこの人出てたのっていうような人がいっぱい出ていても、これはですね、先に言っちゃうともったいないかなっていうので、ちょっと黙っとくんですけど、お父さん役、お母さん役、それから研究者の役で、海くんに、あとルカくん、あとルカちゃんね、それからあとソラくんっていうのもいるんですけど、そういう人たちの、まあ、俳優さんが主なんですけど、複雑に絡み合って、出てきた作品だっていうことがすごいよくわかります。で、あと聞いてほしいのが、海のさざ波、寄せては返す波の音があると思うんですけど、その波の音に混じって小さな砂の音が聞こえるんです。これも海に行って実際に海を見た人ならきっと分かってもらえるなっていうようなシーンがありますから、ここもぜひ、楽しんでいただきたいと思います。海の不思議、海から命が生まれたっていうね、この壮大なストーリーになってますから、だけど最後はちゃんと収まってくれるんで、安心してご覧いただければと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
何この古い小さな機械？
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
ぽっかり体内美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術はゴジラキングオブモンスターズです。わー、拍手が鳴ってる、ありがとうございます。そうですね、とうとうなんとゴジラがハリウッドに行っちゃいました。すごいよね、ほんとあの映画。まあゴジラ日本製って言うんですけど、このゴジラが、まあ、誕生してからもう65年だそうですよ。そんなになるんだって感じです。最初はね、スーツってスーツとかって言っちゃいけない、スーツでね、後ろに継ぎ目が見えたりしてたんですけど、もうとんでもないよ、もう、どう、何その話っていうぐらい ハリウッド版のゴジラは恐ろしく強くて、ね、なんかリアルでもう絶対そこにいるぞっていうような感じの、いたらどうしよう、どっかに逃げるところはあるのかっていうぐらい身震いするほど、かっこよかったです、はい、さてゴジラです。もうね、何度も CM とかにもご覧になってるかもしれないんですけど、まあ今回のゴジラもスケールが大きいし、あと本当に人間の技術って一体どこまで進歩するんだろうっていうぐらい、あもうこう感動するっていうか、もう制作者の方にも驚くし、あと俳優陣にも驚くし、あと出来上がったこの作品自体にもこう何て言うかな、畏敬の念じゃないですけど、本当にすごいとしか言いようがないっていう出来上がりになってました。はい。もう、CG っていうのが本当に当たり前に使われるようになっていて、もうこれが作り物だなんてとっても思えないっていうような、一体どんだけの時間とね、費やして作られてるんだろうっていうぐらい、もうため息だけのゴジラでしたかね。うん、今回はですね、ストーリーはゴジラ の続編で、一応5年後っていう設定らしいです。なんで渡辺謙さんは続投で出てきて、あとですね、各地球にはまだまだ他にも巨大生物っていうのがいて、でその巨大生物は研究機関モナークっていうところがあちこちでこう保存して言ってもおかしいんですけど、まあ多分こう管理していて、まあ普通の人たちには分からないように研究を進めていたんだと思うんですけど、どうもそのモナークっていうところの秘密情報っていうのがこう漏れ始めて、なんかモナークは怪しいことやってるから、もう変えた方がいいね、解体しちゃった方がいいとかっていうような意見が出始めたちょうどその時に、やっぱりその5年前にゴジラに家族を殺された人がいてですね、その家族が、まあ、バラバラになってしまっていて、でそのバラバラになった家族のうち、お母さん、ね、息子さんを殺されたんですけども、まあ、お母さんとそれからお父さんも一緒に研究をしてたんですが、お父さんはもうカメラマンに転向してしまって、でお母さんとは別居してるんですけど、であと弟を殺されたお姉ちゃんっていうことがいて、でお母さんとそのお姉ちゃんでモンスターをなんとか、なんていうのかな、会話できるようにできないかっていう機会を研究してやっと作り上げたのに、その作り上げた機械ごとこう他のなんか違うよからぬことを考えてる人たちに拉致されてしまうんですね。でそれでその拉致されてしまったもんで、モナークの方はそれじゃあ困るっていうんで、そのお父さんにその娘さんを助けるためになんとか協力してほしいっていうことでゴジラと対峙するようになります。もうお父さんだってゴジラには憎しみしかなかったもんで、何を今更っていう感じだったんですけど、だけど娘を助けなきゃいけないっていう父親の、ね、思いから、そのモナークに心っていうか、まあ、力を貸すことになるんですけれどね。まあ今回もゴジラは暴れまくりましたね、本当に。なんかゴジラさんそんなに暴れたら、いろんな建物が壊れちゃうからっていうぐらい、なんとか収まってくださいって言って思わずこう頼んでしまうような、そんなシーンいっぱいありました。でこのどうも巨大生物っていうのは、まあ、ゴジラだけじゃないっていうことをうすうす感じ始めた人たちがいて、でその一体じゃあモナークは何匹古代生物で巨大生物を守ってるんだって言ったら、17体とかって言われて、いや1匹や2匹じゃないんですかみたいな、でその17匹はじゃあどうなるんですかみたいな、まあこの17匹がもし一斉に目覚めたっていうか解き離れた時には、じゃあ地球なんかもうね、とんでもないことになっちゃうよなっていう、それと戦う人間ってもうほんとちっぽけなんで、なんか何のこう力にもなれないっていうか、 そのなんて無力さをこうつくづく感じさせられるような、私たちに何ができるのみたいな、ぼーっとこう眺めてるだけしかできない、逃げ回るしかできない、っていう感じです。まあそこでね、どういうふうな戦いが繰り広げられるかっていう、まあゴジラといえば、ね、モスラね、まあモスラは出るでしょうね、はい、あとやっぱり話せないキングギドラ、ね、もうこの3体は絶対もう出てくれないと困るっていう、まあ出たはいいですけど、一体どうやってこの3体が絡むかっていうところはもう見どころだと思います。しかしね、本当にすごい映像なんですよ。もう本当目の前で3匹が戦ってるんですよ。あ、そうで、なんでそんなことになったかっていうと、あのとうとうドルビーシネマっていうのを体験してきました、うん、もう五感が総下立つっていう音と、あと映像とクリアなね、うん、映像と音と、音がねもう後ろからも聞こえるし、前からも、え、どっから聞こえてるのとかって思わずこう振り向いたりするぐらい、うん、そんな映画館になっていて、もう映画もう本当にまあね、プラス900円ですよ、高いんですけど、でもこの間違いなくその映画の中にこう放り込まれる感じ、うん、体感できますから、これおすすめかもしれない。900円高いかもしれないんですけどね。で、あと今回ゴジラの中でなんとかこのゴジラと意思疎通をしようっていう人間の儚い夢みたいなのもあって、ゴジラと意思疎通したからどうだってわけではないんですけど、だけどとりあえずゴジラさんそこは行かないでくださいぐらいは言えるような気がするんですけどね。ゴジラがね、どうしてそこに存在するか、うん、そこを考え始めるとキリがないんですけど、だけどやっぱりゴジラは人間の味方なの？そうじゃないの？やっぱり地球のやっぱり同じ生物なの？とかっていっぱい質問を投げかけたくなるような作品に仕上がってます。渡辺謙さんの演技も本当に見どころです。ぜひ映画館でご覧いただければなって思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは怪獣の子供です。なんかね、あの海と獣って字で怪獣って読むんですけどね、なんかゴジラも怪獣ですもんね。なんか不思議な偶然なんですけどあ、はい、怪獣の子供と生命の謎を果たしてルカちゃんは解き明かすことができるんでしょうか、ね、あと空と海くんはどこから来たんでしょうか、本当に解決するのかなこの話あとですね、ぽっかりタイム利用術はゴジラキングオブモンスターズでした。本当にもうハリウッドに行っちゃったのねみたいな、うん、まあ神話とこう結びついたゴジラの話っていうのはやっぱり神秘的ですよね。ゴジラのお家もなんかもしかしたら見えるかもしれないですよで、さてイベントの情報をさせていただきます。レディオ365が制作中のウィッシュアポンナスター星に願いをです。これがいよいよ7月7日以降特設サイトから聞くことができるようになります。うわ、拍手拍手、うーい、はい、詳細はですねホームページをご覧いただければと思います。うん、あっという間でしたね、7月7日ぜひお楽しみに。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した 無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第156回目放送、海の音色に耳を傾けて、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日は辛味を効かせた冷やし担々麺にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.